はい、皆さんこんにちは、すみやです。2025年もですね、いよいよ最後の一日ということで、大晦日になりました。今この音声をですね、聞いてくださっている方はどんな場所でお過ごしになられているのでしょうか。大掃除を終えてですね、ほっと一息ついている方、あるいはまだお仕事だったり家事だったりに追われている方もいらっしゃるのかもしれません。僕はですね、大掃除というのを実はほとんど今までしたことがないんですね。妻は多少してくれているんじゃないかという気もするんですが、掃除があんまり得意じゃないというのもあるんですけど、できるだけですね、毎日10分だけどこかを掃除するというのをですね、心がけてはいて、うまくいってるかどうかは別ですが、ほとんどは特にこの今年は引っ越しをしましたので、引っ越ししてからですね、とにかくお風呂掃除だけは、自分でしようというふうに思ってですね、毎日朝のトレーニングを終えた後ですね、シャワーに入ってお風呂の掃除をするというのを今のところは続いていますが、それはしてたりとか、あとは自宅に書斎がありますので、その書斎のですね、掃除をすることもありますし、研究室の掃除もしなきゃいけないですので、それをする場合もあるということでですね、あんまり年末だからといってするというのはないんですが、車のね、洗車を本当はしたかったんですが、ちょっと年末うまくいかずにですね、できなかったですが、はい、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ちなみにですね、今日31日ですが、昨日の30日にですね、家族旅行で日帰りですけれども、息子も帰省しているということもあって岐阜に行ってまいりました。息子は建築関係の勉強をしているので、白川郷の合掌造りをですね、一度見たいということを言っていて、はい、じゃあ行こうかいという話をしてですね、あと大学生と高校生の娘もいますので、娘たちに話を聞いてですね、したら飛騨高山に僕も行ったことがないので、飛騨高山に行って食べ歩きをしながら歩くのがあそこ楽しいんですよね、すごくね。それしようかっていうことでですね、娘たちも賛成してくれて、もちろん妻も賛成してくれて、みんなで行ったというところでですね、本当に楽しい。もうね、昔はうちはね、車中泊でホテルとかを取らずに、いつもいろんな日本全国本当にいろんなとこ、行っているんですが、今回は泊まりはしませんでしたけれども、なかなかね、子供たちが大きくなって、上2人大学生ですし、なかなか年に1回ぐらいしか行けなくなっている感じですが、それでもやっぱり行くとやっぱり本当に楽しい。子供たちがまだ小さかった頃を思い出すようなですね、本当に豊かな時間を過ごせて、楽しい一日でした。でちょっとですね、これ別にね、ディスりたいわけじゃないんですけど、僕の一番の感想、面白かった感想があるので、ちょっとここに聞いてくれてる先生たちとだけ共有したいんですが、岐阜って以前から割とね、あんまり商売気がない印象があってですね、で昨日も飛騨高山でですね、あるお店でコーヒーを買ったんですが、このお店が大層感じが悪くてですね、なんならちょっと不機嫌かっていうぐらいですね、なんかものすごい怒ったような顔してですね、コーヒー作ってくれたんですね。コーヒー自体はとっても美味しかったんですが、この商売っ気のなさ、僕はもう人生の半分関西に住んでますので、関西は割とやっぱりね、僕は関東出身で関西に移りましたので、関東って割とそっけないというか、人間同士の距離感がちょっと遠い感じがするんですね。で関西に移り住んだ時に割とこう近いっていう印象があったんですが、もうそこに30年近く住んでますとですね、それに慣れてるし、いいんです。その方がもう落ち着くんですけど、今となっては岐阜は本当にこれを岐阜でくくっていいのかどうかちょっと分かりませんが、なかなか商売っ気のなさが面白いなと思ってですね、それでも人が集まるんでしょうから、全然飛騨高山もものすごい人でしたしね、白川郷もすごかったですけど、面白いなと思いましたね。これはなんて言うんでしょうね、地域性というのか個性というのか、はい、そんな年末を過ごしているということでございます。 はい。で、この1年の振り返りをちょっとだけしたいと思うんですが、本当にまあ今年もたくさんの園内研にお邪魔させていただいて、先生方と一緒に勉強してきました。それからここのね、このサイトの保育の見方でもいろんな発信をさせていただいて、それに対しての感想をいただいたりですね、あと YouTube のチャンネルですね、体育て放送局というのをですね、大手門学院大学のアリアンと一緒にですね、わちゃわちゃと始めているということもあってですね、本当にいろんな方々とお話をさせていただいた1年でした、今年も。皆さんから聞かせていただくですね、まあ僕は現場の保育者、現場の保育者じゃないですし、研究から保育に入ってるわけですけど、現場の保育の先生方から聞くお話っていうのは本当に僕にとっては大事な、保育現場を知る、その、なんていうのかな、肌触りっていうんですかね、温度っていうんですかね、そういうものを感じさせてもらう機会なので、すごく大事な、お話をいっぱいさせてもらったなと思っています。で、今年もちろん、多くのことを考えてきたわけですけど、まあ、後半ですね、B の保育というようなことをですね、続けて発信してきましたけれども、この何ヶ月、数ヶ月ですね、後半は割とそういうことを考えてきましたけど、年間通して考えてきた今年、まあ今年だけじゃないですけど、まあ、今年も考えたなっていうのは、やっぱり園庭だったり、外遊びの大切さっていうのをですね、いかに皆さんと共有するかっていうことを今年もやっぱり考えたなっていう気がしています。で、こう、まあ、なかなか話が伝わらない方がいるっていうことなんですが、だからそういうことを考えるっていうことなんですけど、これは別にその人が悪いと思っているわけではなくてですね、まあ、保育にせよ、まあ、教育でもそうだと思いますけど、やっぱり保育館、教育館って誰にでももちろんあるわけですよね。大事に、こういうことを大事にしたいと思っていることってやっぱり当たり前ですけどあって、企業とは、ビジネスとはやっぱり決定的に違うのは、ビジネスはやっぱり会社としての利益を追求するっていう、社会に貢献することで、まあ利益を追求するっていうことが、まあ企業の大前提として多分あると思うんですね。教育とか保育っていうのは育ちっていうところをですね、まあ支えるとか、導くとかっていうことがあるわけで、どういうスタイルで、どういう何を大事にしてっていうのは、まあ言うならば正解がないわけですよね。A の方法でも B の方法でも C の方法でも人は育つし、それがどれが良い育ちだっていうことの価値判断っていうのはやっぱりなかなかしにくいわけで。ということは、外遊びとか園庭の大事さっていうのを理解しよう、まあ例えばしようとしないとか、できないという方がおられたとしても、その方はその方で保育の中で大事にしてることがあるだろう。というのが、あんまり、ない人もいるんですけど、自分のことだけっていう人もいるんですが、子供を中心に考えてる人で、子供の育ちを大事にしている人で、違う視点からアプローチしてる人っていうのはもちろんたくさんいるわけで、外遊びは二の次、三の次っていう先生はもちろんいます。それから外遊びが得意じゃないという先生もいます。ただ園全体でですね、保育の質を上げていくのに、園庭というのはやっぱり公共の場所なので、園庭という場所を考えるっていうのはですね、やっぱりかなり得策だと私は思うんですね。で、やっぱり体をダイナミックに動かすっていうことが楽しさだったり、ストレス発散だったりとか、次の育ち、他の育ちとやっぱり土台になっていくので、かなり得策だと。これより良いものってどのぐらいあるだろうっていうか、少なくとも発達研究を見てる限りでは、体から入るっていうのはやっぱり乳幼児期の鉄則だと、思うわけですね。で、このことをもっと丁寧に、もっと、なんていう、別に独善的でありたいわけじゃない。他の人が大事にしてることがあることももちろん分かっていて、だからこそ対話をしていきながら、一緒に考え、保育を作っていくっていうことが、何かをクリアしたわけでは全然ないので、来年もですね、こういうことを先生方と一緒に考えて、丁寧にですね、積み上げをしていけたらなというふうには、今年と別に何ら変わることなくですね、していけたらなというふうに思っ って、いるというところで、他にももちろんこまごましたことも含めていろんなことを感じてきたんですが、良い一年だったなというふうに感じています。はい、で先生方はいかがでしたか。うまくいかなくてもう泣きたいわっていう日もあった先生もおられると思いますし、ね、子どものなんかこう素晴らしいできたみたいな瞬間に立ち会えたとかですね、楽しそうな笑顔に触れ合ってこう嬉しくなったとかですね、心が震えたみたいな日もあったんじゃないかと思うんですね。でもっともっともっといい保育したいとかこうしなきゃとかね、そういうのはもう真面目に考える先生であればあるほどこう自分を追い込んでしまったりとかいうこともあるかなと思うんですけど、今日大晦日ですし、そんなにね保育のことばっか考えなくていい、のんびりされるといいと思うんですが、ぜひですね、B の保育の話をこう最近してきましたので、もしよかったらですね、今日じゃなくてもいいんですが、B の感じ、ただそこにこういたっていうことをですね思い出して、そういう関わりってあったかな、ただそこにいただけだけど子供が何か感じてくれたとかですね、例えば園庭で、ただ子供と一緒に、木を眺めてたとか蟻を眺めてたとかですね、風を感じていたとかですね、光を影を見ていたとかですね、何でもいいんですが、泣いてる園児の横にずっといてただそこに一緒にいたとかですね、そういう先生のこう佇まいそのものがですね、子どもたちの世界をどれだけ豊かに支えてきたか、なんか保育理論とか保育スキルとかですね、そういうよりもですね、もう実はそういうものが素晴らしい保育実践だったっていうことが今年1年であったかどうかというのをですね、ちょっと振り返る時間ももし取っていただけたら良いんじゃないかと思います。はい、僕はもちろんそういう時間があったかどうか、大学教育をするものとしてそういう時間があったかどうか、保育で先生方と関わる中でそういう時間があったかどうか、家族との時間でそういう時間があったかどうか、僕自身もちょっと考えてみたいなと思いますが、来年も、同じように焦らずにですね、ゆっくりとこういう園児のみんなのですね、こう育ち人生の根っこ作りをですね先生方と一緒に、子どもたちと一緒にですね、面白がって、考えていけたらいいなっていうふうにすごく思っています。実は僕は、それで言うなら来年の話しといてまた今年の話に戻りますが、今年から僕はAI を使い始めたんですね。で AI とも割と仲良くなって、いろんな AI を少し、もう AI 今ね、もう本当にもう無数にあるというか、いろんな種類があるので割とオーソドックスなやつしか使ってないんですが、使い続けてきました。来年もですねAI とともに、仕事を作っていきたいなと思いますし、それから今年は引っ越しをして、体を動かしやすい環境になったのでトレーニングしたりですね、朝早起きをしてジムに毎朝行ってですね、いろんなことをしていますが、年も年ですので、怪我をしないというのがすごい大事でですね、とにかくトレーニングはやめない、続けるっていうことでですね、ストレッチ中心にですね、もちろんウエイトもするんですが、同じ種目をなるべくしないという、そんな工夫をですね、例えば背中のトレーニングって言っても背中のトレーニング無数にあるんですね。今日の朝は背中をやったんですが、なので前回の背中の日と今回の背中の日をですね、なるべく種目を変えると、 100% 変えなくてもいいんですけど、っていうのをしてですね、いろんな刺激を入れながらだんだん動いていく体にまた戻っていくというかですね、年取ると体って硬くなっていきますから、柔らかい体を作っていけるようにですね、していくというようなことをしてきました。なので焦らずにですね、 来年もその体づくりだったり AI とともに、今の時代に合った知的活動もしていけたらなと思いますし、もちろんここ最近論文書いてないので来年は論文書きたいなと思ったりですね、今年は本を一冊出しましたけど、共著でね他の先生方と一緒に書かせてもらったんですが、来年年明けもですね一冊今準備をしているので、それも出せたらいいなと思ったりはしていますが、まあそういう仕事しながら自分の体のメンテナンスとか心のメンテナンスもしながらですね、やっていけたらなと思っております。先生方もですねまずはゆっくり休んでいただいて、はい、本当に12月に僕体ちょっとね体調を少しだけ壊してしまって、やっぱり休む時間も大事だなとすごく実感しましたが、はい、先生方もぜひですね、疲れを癒して本当に何もしない時間を意図的に作っていただくとかしてですね、はい、ゆっくりしていただければと思います。また来年も元気にですね、一緒に保育のことを考えていければなと思っています。はい、本当に1年間ですねお疲れ様でした。そして、いろんな場所でですね私と関わっていただいた先生方、もしくは直接面識はないけどこのサイトに遊びに来てくださってる先生方皆さん、本当にありがとうございました。どうぞ穏やかでですね、良いお年をお迎えいただければと思います。また明日か明後日か近いうちにですね年明け一発目の、はい、配信もさせてもらいたいなと思ってますので、よかったらまたぜひ遊びに来ていただければと思います。はい、それでは皆さん良いお年をお迎えください。それではまた。